このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ役立ちラジオ。こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
この鳥は何という鳥でしょう。最近鳴いてるんだけどね、これはわからないね。
声だけでわからないですね。
ね、私たちと一緒だね。視覚障害者も声だけではわからないので、ぜひ名乗ってくださいみたいなことをいつも言っておりますが、
世の中にね、図鑑はたくさんあるけどね、声の図鑑というのは意外とないんですよ。
これね、あるらしいんだけど検索できへんよね、
うん、
ピーピーピーピーピーピーピーで検索できたらいいんだけどね。
ね、だってほら最初に声がわかるんですよね、バードウォッチングする人は。姿を見つけるんじゃなくて、声を聞いて、それから姿を探して、でそれから図鑑探して、なんという鳥ですねという感じなのね。
視覚障害者と共通してますね私たちもね、声から入っていって、あの人どんな人な、そうそうそう、山口さんってどんな格好してはんの、いやスラッとしたはんねん、
へーやめて
へーとか言うね。
ちょっと待って、私をいじらないでくださいそうそう、それでもうほら2022年の夏も終わりじゃないですか
、はい、
私ちょっとコロ調べてみたら、コロナの感染者の数って全然減ってないですね、うん、1日に20万人も新規感染者がずっと出続けてるんですね、
う
ん、
そうですね、地域によってはまだ増え続けてるところもあるしね、うん、そうそう、
この前お盆で田舎に帰ったから、田舎の方が急に新記録が出始めたりして、
はあ、
で、ね、また帰ってきたから今度都会がまた増えるんじゃないかと、波みたいなもんですね。あっちにザブーンって言ったらこっちにザブーンって、ね、累計でね1700万人になったそうです、
うん、まあ、このねラジオがねなってる頃にはね、それがどうなってるのか、うん、もうそれぐらいで止めておいてほしいなとか思いながらですね、う
ん、はい、はい、武田さんはなんかこの夏は読書の夏だったんですね。
そうなんですよ、ちょっとね先週も本の話題なんかに、ちょっと先々週ですかね、本の話題なんかも触れて、うん、ちょっと海外のね本なんか検索してたらね、うん、これ面白そうかなと思ったのがハマっちゃってるのがね、歴史ミステリーでね、ミッテ・ファルコシリーズっていうのがありまして、
なんか
ね賞も取ってる CWA やったかな、推理作家賞かな、なんか取ってるね、なかなか面白いので。
そうですか、うん、あるあるなんですけどね、私の友達、はい、視覚障害になってる人結構多いじゃないですか、
はい、
で皆さんデイジーを利用されてるでしょ、うん、もう圧倒的に読書量でまた負けるんですよ私、
うんうん、
もう私目しょぼしょぼして本ほとんど読めない状態で、
あ、
誰かデイジー解禁してくれないかな、
ね、ぜひぜひね、はい、オーディオブックもございますので、ま
あ、でそうですね
お楽しみくださいませ。
ちょっと羨ましい気もしてます
はい、というわけで今日のゲストは、
はい、
展示ってなかなかねとっつきにくいわとかね、そんなん中途であんなん読むの大変やわとかって思ってる方は、私もそうなんですけど、これから始めたらどうかなっていうね、うん、アイデアを
という話題、
そうですね、展示技能士の梶川さんに来ていただきます。お楽しみに、はい、はい、今日は展示についていろいろねお話しいただこうと思うんですけど、中途の視覚障害者の人が展示読むっていうのはもうかなり厳しいんですけど、
ハードル高いね。
そうそう、ハードル高いしっていうのでね、もうすぐやめちゃう人がすっごく多いんだけど、それちょっともったいないよね、展示をもっと身近なものにできたらいいなっていうことで、いろんな工夫をしてくださっている展示技能士の梶川知覚さんに来ていただきました。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。梶川です。
よろしくお願いします。
はい。なかなかね、私たちね、 展示難しいんだよね。教えててどうですか？教えることもしてはるんですよね。
そうですね。最初、普通にコロナでなかったので、
うんうん、
お部屋、場所とかに集まって、展示をやるっていうので、普通はマンツーマンで教えるんですけど、
うん、
その時はね、4人、5人いっぺんにやりたいっていう人が出たので、
うん、
集まってやったので、私の方がドキドキしましたね。
もともとこの展示技能士さんの、皆さんやってるっていうのは、こう、教えたりする方ではない方の方が圧倒的に多いでしょうかね。
そうですね。展訳ボランティアさんの指導の中で、
うん、
展示指導員っていうのが、まあ、資格として一つ昔からあるんですけど、
うん、
に並んで展示技能士っていうのがあるので、展訳ボランティアさんが技術向上とか、
展訳の時正しいマス分けができるやろうかとかね、そういうことをやってる方が多い中でも、梶川さんが展示が楽しくなるような工夫とかをね、編み出してはりますけど。
そうなんですか。
まあ、視覚障害者理解ということで、
うん、
発活動っていうのね、小学校行って展示、子供たちに教えてみたりとか、
はい。
行った生涯の人たちに、触れてもらうみたいなね。で、そんな活動たくさんしてたんですけど、うん、ある時視覚障害者に出会うと、
うん、
みんな、無理無理無理無理とか言われたり、
はい、
難しそうないらん、嫌い、これですごい言われて、
そう。
とっても悲しい思いをしたんです。
ああ、わかりますね。結構過酷。
うん。展示嫌いになるんかなっていうのが最初の疑問で、
うん
うん、もっと私は展示をやってて楽しかったので、
うん、
もっと方法ないのかなというので、展示をどうやって教えてるのかをまず勉強し始めた。調べ始めた。
なるほど。
はいはい。
どこでどうやって、どういう教材使って教えてるのかなとか思って、
うん、
だんだんとこうやってるうちに、皆さんご存知だと思いますけど、名古屋で、情報文化センターでリハビリテーションの部門にいらっしゃった、原田芳美さん。
はい。
はい。知ってます。
あの方が、ね、うん、私を変えたということになります。
うん、そうですね。実はね、近畿ビジョンサポートでね、展示教える人向けの講習やったんですよね。
そうですね。で、うんうん、その前にね、息子さんの、
原
田敦史さんが、うんうん、近畿ビジョンサポートの方で、
うん、
KBS さんのね、集まりの中で、展示の食読っていうのをやらはったんですね。
はいはい。
連れて行ってもらったんです、私、視覚障害の方。
うん。
変わってたら、原田さんに、
うん、
変わり方悪いとか言って、いろいろ言われたんですね。
うん。
なんでなんやろうっていうところから、ちょうどその原田芳美さんの講習が始まって、うん、私は L 展示に出会って。
あ、ちょっと大きい展示ですよね。
で、うん、とっても興味が湧いて、
うん、
で、はまり込んでいった。
そうそうそうそう。結構ね、展示ちっちゃいの読めないけど、L 展示だったら読めるよっていう人ね。
そうなんですよね。
ちょっと大きさがね、違うだけでね。
で、原田さんの、うん、淳さんに習った時は、普通の街中にある展示サイズだったんで、
うん、
私触る時にね、ぐりぐりぐりぐりやってたんです。
はいはいはいはい。
ところが、原田芳美さんの方の L 展示。
パパの方ね。うん。
もう縦に、1段、2段、3段触りましょうっていう、うん、とっても入りやすかって、
はい。
もう虜になりましたね、本当に。
これやったら視覚障害者の人にもできるかもしれへんっていうやつですよね。
ですかね。で、その時言われたのが、
うん、
水泳のできない先生が、うん、教えたらあかんよって言われたんです。
はいはいはいはい。
なので、講習が終わってから、教材を入れたので、
うんうん、
いや、頑張りました。
ああ、じゃあもう、梶川さんもスイスイ読めちゃうっていうやつだよね。
スイスイ読めなかったですけど、覚えましたね、一生懸命ね。で、そうすると何が難しい文字なのか、
うん、
どう触ったらいいのかっていうのが分かったんで、
うん、
これはできるなと思ったんですね。
できるからっつって、私たち展示をさて文章で読みましょうかっていう機会も今そんなにない中で、ね、うん、ニーズとしてどうかしらっていうことも、やっぱりあるはあるんだけど、
うん、
ね、梶川さんいろんな提案してはるのはね、いや、そんな壮大なね、展示を の本を読みましょうみたいな壮大なことじゃなくって、こんなことに使ったら便利だよって言ってはるのがね、
そうですね、
なかなか面白い。
普通ね、その、いろんなとこで教えてはるのを見ると、
うん、
50音、まず一生懸命覚えましょうっていうのをやってはるんですけど、
はいはい。
その時に50覚えてるうちに嫌になるなって思ったんです。
うん。
なので、数字の10個を覚えよう。
うん。
そしたら、エレベーター触れるから楽しくなるよねって思います。
ああ、出たところでね、字をね、自分知ってる字を見つけられるってやつですね。
一回触ってみて、どうかなって感じてもらって、うん、読めるねって思ったら、
うん、
1から5覚えて、次、うん、6から10覚えて、0を覚えて、3回ぐらいで、1回目お試しでやってみて、うん、やれるぞってなったら、50音いこうか、みたいな話で、
うん、
なるほど。
うん、
そういうふうにしたら、
うん、
面白いことに1から5まで覚えて数字記号がつくよっていうのを教えると、
うん、
みんなね、次出会った時ね、私エレベーター何階が触れたって言ってくるんです。
うん、うん、こう触ってみてね、分かるのが ね身の回りに なんとなくあるんですよね。
そうそう、で11階にいた人がいてね、
うん、
11階は触れなかったらしくて、
うん、
残念ねって言って次で触ろうねみたいな話をして、
なかなか生活にね密着してないとね。
そう
で、これ数字が分かっただけでこう読めるのもあるし、自分の家の中にね取り入れることもできたりしてね。あとなんかいろんなものに貼ったりしてますよね。
そうです。
私もこの間マニキュアの瓶にトップコートには塔とかね、
そう
なんかいろいろあったりしたけど、
そうですね、で最初に集まった4人の中で言ってたのが、うん、調味料ね、
うん、
チューブ同じ形なんですよね、
からわさび、からし、梅、
みんな一緒で、うん、
生姜
かなしによってはったんですね。
うん、
でそれ区別したいなっていう話だったんで、
うん、
50音覚えてそれをテープに点字を書いて、
うん、
区別できるよねっていうのを目標に練習を始めます。
うん、ああ、はいはい。
そう、だからからしも、からしって書くと書くのも読むのも大変なんで、もうかって書いてもいいよねとか、からって書いてもいいよねみたいな。
うん、
もう短く短くしようねっていうことで、
うん
うん、してますね。
そうそうよね。
この間は、診察券、
はい。
診察券に名前をつけて、
うん。
って言って、で、その時にね、それまでは5枚ぐらいみんなお医者さんよくかかってるからね、カルタのように出して、どれ？これ、眼科だよねって出せるのが嬉しいっていう話になりました。
うん、
なるほどね。なるほどね。
自分が主体で確かめてもらうっていう。
うんうんうんうん。
必ずそれは正解のはずなんで、すごく気持ちがいいっていう話がありましたね。
そうでしょうね。
うん、こう今ね、こうスマホとかでね、文字を読み上げてくれるようなアプリはたくさんあって、まあそれ使ったらわかるし、いいんちゃうのっていう話ではあるんだけど、例えばわさびとからし、もうそんなんスマホ出してるぐらいやったら蓋開けて匂い嗅いだ方が早いとかねなっちゃうし、それがね瞬時にねピッと触っただけで分かるっていうのはね、もうめちゃめちゃ簡単よね。
そう、すぐ分かるっていうのが、
うんうん、
気づいたとこでしたね。
なんかね、台所仕事しててね、手汚れてるとこスマホ開けてアプリ開いて、さて読み込まそうみたいなね、そんなことってまあしないんですよね。
そうですね。うん、で50音覚えてきたところで、視覚障害者の、ロービジョンカルタなんかあるっていうのが、うん、で、それを題材にして読んだんですよね。
うん。
と、例えばスーパー行って、こう、顔近づけて、値段読んでるみたいな線量があったりとか、自分の体験したようなことね。あるいは、第一生命さんでサラリーマン線量っていっぱいありますよね。
はいはい。
ああいうなんで、コロナ時代の戦術をたくさん読んだりとか、うん、まあ、それを教材の中に入れて読んだりとか、
あ、
うん、っていうのをしたので、
うん、
まあ、読めたら楽しかった。
そうよね。私、点字を習い あのね、習わされていた時には、まあなかなかね、浦島太郎かなんか読まされるんだけど、とかね、今日のニュースとかね、新聞とか読まされるんだけど、なかなかでね、で、その時にたまたまあったのが、ディズニーランドがね、展示で中の案内作ってますよね。それを読みながら、私はディズニーランドに行くぞ、みたいな。
そう。
なんとなくね、アトラクションの名前とかもわかるので、まあ、なんとなく想像しながら読めたりして。
そうですね。
うん。なんか自分のね、好きな楽しいのを読んだら。
そうそう。必ず言うのは、
うん、
必死になって一文字読まずに、
うん、
想像力豊かに読むって。
うん。
これは間違ってもいいか、こうじゃないか、ああじゃないかと言いながら読むっていう、
うんうん、
うん。を推奨してますね。
うんうんうんうん。で、まあ、そういうのは、そんなしんどいことは、まあ自分ではしなかったとしても、自分のお家の中にあるようなものは、そんな大変な思いせんでも、一文字、最初の頭が分かったら分かるようなものであればね、私の皮だけくっつけとくとかね。
そうですね。
うん、理想な銀行のリーだけ貼っとくとかね。
そうです。理想なって読んでる間に、リーだけ読んで分かる方がいいので。
ね、だって自分のものってね、決まってるからね、自分が使ってる。
そうです、そうです。
うん、
で、なんていうかな、展示できなくて当たり前なんで、
うん、
絶対にできないねっていう話はしない。
うん、
すごい上手に読めてるって、もう褒め倒す。
素晴らしいっていうやつですね。うん、
褒めて、いいとこをいいとこ伸ばしていったり
する。なるほどね。
ちょっとわかるとね、駅のね、トイレの中でね、流すボタンを探すのがね、簡単になったりとかね。
そうですね。それは言われましたね。必ず教材に流すって入れてって言われました。うん、
ああ
。覚えたいですっていう話だったんで。
うんうんうん、
うん。僕はそうしようかなと。本当はね、対面でするのがとってもいいんです。
うん。
で、始めた頃、私2019年に始めたんですけど、
うん。
その時はリアルで1年ぐらいできたんですよね。
はいはい。
ところがコロナ突入になってしまい、
うん。
会えなくなってしまい、
うん。
会場も使えなくなってしまいっていうことで、
うん、
活動止まってしまったんですね。
せっかく覚えかけたのに。
そう、覚えかけて書くっていう手前で止まってた、ね、うん、で、書けないと読めないんですよね、自分で。だから、
うん、
どうしようと思って、
うん、
ちょうどその頃、ズームっていうのが始まりだして、使えるようになっていて、
うん、
で、ちょっと入るだけなら入れるっていう人たちができてきて、うん、まあ、教えるとかそういうのは最初はやってなくて、
うん、
習ってきた人たちと会おうよっていう。
あー、ズームコミュニケーション。
話をするサロンっていうのをしようっていうことで、
うん、
で、その一人だけ書くとこに来てたので、ズームで、ああやって書く、こうやって書くっていうのを、やってみたんです。そしたら、まあ、向こうの理解力も高かったのと、
うん、
うまくいったんですね。
書くのは。
その人書けるようになったんです、ズームで。そうなんやと思ったら、ズームでやるかっていう感じで。で、教材を自分で作って、まあ、それをずっと作ってたんですけど、おうちに送って、うん、届いた頃に、ズーム展示っ子っていうのを開いてっていうことで。
なかなかね、展示やってみようと決心したんだけど、教えてもらうところがなくってくじけちゃう人ってね、結構いるね。
で、通うっていうのは結構大変なのね。
そうそうそう。
で、私も訪問したことあるけど、行くって大変だったんですね。
来てもらう方も大変やしね。
で、時間が結構倍以上かかる。
うんうんうんうん、
なかなか帰れないとかね。
うん、
時間で終えて帰ってこれないとかね。
そう、これ大阪の中でもそういう話をしてるんだからね。
そうです
ね。ちょっと地方に行っちゃうともう、
そうですね。
1時間なんか近いんちゃうんっていう話になっちゃうからね。
そうですね。だから、1時間しか教えないのに3時間ぐらい時間取らないとできないとか、で、ズームっていいなと思って、
うん、
まあ、お試しですよって言いながらやってもらったら、
うん、
同じプログラムができたんですね、最後まで。で、終了して。まあ、書くとこはたまたま、ちょっと会う機会があって、そこでちょっと、ちょこっと、伝えたいことだけ伝えて、うまくって、あとおさらいするみたいな感じをして、
うん、
で、今そういうことを繰り返して、15人ぐらい卒業 今やってる人もいるけど、卒業した人もいるって感じですね。
すごいね、これね。本当に、ね、梶川さんね、本当に合間にやってるわけだよね。普段はお勤めでやっててね、それで。
合間にやってるんですけど、意外とみんな面白いって言い出して、
うん
うん、で、こうやって教えてるうちに、実は点字って墨字の変わり文字でも何でもなくて、
うん、
すごく点字として独立して、素晴らしい文字であって、もう日本語のように素晴らしい文字であって、
うん、
とても合理的にできていて、とっても読みやすく、うん、書きやすくできてるっていうことに改めて気がついて。
私それはまだ気づいてないわ。
でそれを本人たちが気づき始めて、はい、
あ、そうなん
ね、よくできてるって言い出して、そうするともうハマってくるので、どんどん。読みたい読みたいって感じで、
あ、楽しくなってくるとね、
そうそう、
やっぱりね、あれ好きこそもののっていうのはね、本当ですよね。
なんか私はすごいすごいって言ってるだけで、応援団っていうだけで、実は本人がすごく頑張ってるっていう、
うん、
ただね、ズームから見える展示ってめちゃくちゃちっちゃいんですね、
うん、でしょうね。
手で書くべきので、どこ触ってるのか本当は分かんないんです。
うん。
ないんですね。なので私がその、やっぱり点字を自分で触ってたので、うん、きっとそう言ってる点を言ってるのは、ね、棒とか点とかって言ってるのは、こことここ触ってか言ってんやろなと思って、
うん、
もうちょっと右じゃないかなとか、左じゃないかなとか言うと、
うん、
そうだったそうだったみたいな話になって、するので、うん、多分、ズームでやるのは、教える側が難しい。
ね、ラジオ聞いてる人が、もう、全然近くにそういう施設がなくて教えてもらえる人が いないんやけど、じゃあ、そういうとこでズームで教えてって言おうって思って、お願いしますって言って、はい、わかりましたって言ってもらえるほど簡単ではないけれども、まあ、可能性としてはあるってことですよね。
そうですよね。
うんうん、
なので、私としては、やってみようかなっていうのを周りでも言ってあげてほしいなというふうに思いますね。すぐね、見える人たちも、あの、難しい難しいとか言うんだけど、
うんうん、
そうじゃないよね、みたいな。いっぺんやってみようよっていう感じで、話してもらえると嬉しいなと。
まずは一文字読めたら、
そう。
広がるよ。
読めたらいいじゃんっていうところで。
それも L 点字ですか。
L 点字です。
L 点字でね。
でも L 点字からみんな普通サイズに行ってます、
うん。これ不思議なのよね。
みんな読んでるので、それも心配ないです。
うん、L 点字が読めるとね、普通の点字が読めるようになってくるというね。
うん、
そうなのか。
普通点字がいいと言い出すという。
大
きすぎて読みにくいと言い出すので。
この原田先生がおっしゃってたのはね、誰だってね、子供の時、小学生の時はいきなりちっちゃい字からは習わなくて、大きい字から練習するでしょ、うん、みたいな、なるほどなるほどねみたいな、大きい字が読めたらちっちゃい字も読めるんですみたいなね、ことをおっしゃってたのを思い出しながらですけど、
で、もう一つすみません、うん、その展示はもう あちこち貼ったりするからテープで作るのが、
そう、私のやり方はセロテープみたいになってるタックテープってあるんですけど、
はいはい、
それを使って点字機、携帯型の点字機とセットで使うっていうのが私のやり方
で、あれ裏から押すんですか、やっぱり。
そうです、そうです、
うん、
で皆さんひっくり返るとかいろいろ言い出すけど、それも自分なりに考えてそういう言葉を使わないで、
うん、
こうだよっていう、
うん、
理屈はひっくり返るんですけど、
うんうん、
繰り返るって言葉は最後まで使わないで、書いて覚えるまで使わないっていう。
なるほどなるほどね。頭の中で理解させるんじゃなくて、
だから指で形を覚えて、書くときは数字をつけて覚えるってすると全く別物なんで、
うんうん、
絶対に混同しないので、みんなスルスルと書いてますね。
そういうことか。
そう、ひっくり返ると言われてもね。
書くときと読むときと別の文字と思うわけですね。
あ、そうです、そうです。そういうふうに、
そういう
ふ
うに。そういうことか。頭の中でひっくり返すと思ったら、もうこんがらがって、こんがらがって。
そうそう。
書いてしまうと形が頭に入るので、
うん、
読むときに読めないになるんですけど、読む、読み切ってから書くと意外ともうスルスル書けるので、それもなんか編み出したな、私みたいな感じ。
そうなんですか。
興味深い人は手紙書いてくれますんで。
あ、 ほうほう。
すごいなって思ってますけど。
なるほど、すごいですね。はい、まあ、使いこなせ始めたら便利なんですね。
そうですね。
結局ね、
うん。楽しくなってくるんだろうね。
そうだね。
もうあの洗剤とかね、シャンプーとかね、ああいうのの詰め替え用の袋もね、うん、毎回毎回スマホでかざしとかなくてもね、上の方にちょっと点字ついて、ね、シャンプーとか、シャンプーはギザついてるのか、洗剤とかね。
うん、でもなんか読むものと、自分で書くものと、使い分けたらいいし、もう書くっていうことができるのは、点字投票にもいけるので、とってもいいなって思ってます。
なるほど、結構喜んで貼ったんですって。
みんな自分で投票できたってすごい喜んでるんで、
うん、
それも良かったなって思います。
なるほど。はい。梶川さん、今から展示始めたい人は、どこで取っかかりを作ったらいいでしょう。
なかなかね、それが今ね、難しい。
梶川さんを個人的に知ってる人はラッキーですね。
でもね、梶川もね、なかなか時間がないのでね、そうですね。一回始めると、10回ぐらいなんで、半年ぐらいはもう、
なるほど、
埋まっちゃうのでね。毎日やれたらね、全然あれなんですけど、やりますけども、毎日はやれないので。
なるほど。で、梶川さんが入ってる協会があるじゃないですか。
はい、はい。
が、なんか、講習会を過去は何回もやってますよね。
そうですね。そこで私も鍛錬したって感じですね。何回も原田先生の講習会受けて、確認を自分でしてってやってたんで、だから協会の中ではやってる人いると思うんですけど、ちょっと今情報交換もできてないんで、
なかなかね、教えてくれる人っていうのはね、少ないですよね。
教会の中でもなと思いますけど。
最近ね、結構、街中に展示ってあるので、まずはね、身近なある展示から触ってみて、
ね、
もしかしてこれって1ちゃうとかね、1階と2階しかなくって、ここ押したら1階いたから、これ1やわとかね、
いいですね、
そんな風に自分でなんか腑に落ちてくれるのもいいのかなとか思ったりとかね。
出しの位置から数歩の位置でね、
とかね、トイレになんかこれ、この形のやつ押したら流れたからこれなーやわとかね。
そうそう、やってからの結果でもいいと思います、
ね。そうそうそう。
わかりました。
はい。結構ね、そういうゲーム感覚でね、なんか街の中で展示を探すのもそれはそれでね、面白いと思いますよ。
はい、
うん。そこからちょっと便利に取り入れてもらったらいいと思います。うん。
展示は怖くないので、ぜひ仲良くなってほしいと、私のメッセージです。
はい、はい、はい。
ありがとうございます。
はい。
僕もやってみようかな。
うん。そうそう。山口さんもこの業界長いのでね。
うん、
はい。ちょっと読めると、へーって感じですよ。皆さん、ちょっとなんか生活に取り入れてもらえると便利だと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ブレイクです、
はい、
今日はおやつがなしですよ、
うん、なしです。
おやつなし、
ダイエットです、
ダイエットといえばですね、最近ダイソーに行きまして
どこが共通してるんですか。
ダイだけ今思いついたんですね、
はい、
ダイソーね、やっぱり大きい会社だけあってね、視覚障害者が一人で行ってもちゃんと案内してくれはるんですね。で、本の話を冒頭にしてますけど、イヤホンめちゃめちゃ仲良しなんですね、うんうん、私たち視覚障害者っていうのはね、
うんうん、
で、イヤホンもね、もう消耗品やからね、まとめて買ったりするんですけどね、最近ね、Bluetooth のイヤホンも100均であるんだよ。
そうなんですか。知らなかった。
Bluetooth が100均にあるんやと思って。
300円ぐらい。
そう、300円の方買ってしまいましたけど、文字入力するときはね、イラッとするんだけど、本聞くとかね、聞いてるばっかしにはね、全然いいやん。
そうでしょうね。
まあ、そんなんでね、店の案内してもらって、私行ったのが京阪シティモールっていう天満橋にあるところの中にね、6階にダイソーが入ってるんですけど、で、もうレジ終わってから1階まで送りましょうかとか、いやいやいや、もうそんなんいいですって言って帰ってきたけどね、ダイソーも親切や。
楽しいですよね。 ダイソーの中歩くのね、まあ、ダイソーに限らず100円ショップ ね、はい、そうですか、
そうなんです、はい、夏もねそろそろ終わりに近づいてきまして、
うん、
みんなの夏はどんな思い出がありましたか。なんか山口さんさっきおっしゃってましたね。
あ、はいはい、あのね、うん、もう嬉しいのが一つね、
うん、
毎日今イチジクが5、6個できるんですよ。
あ、
毎日売れるんですよ、食べ頃になるんです。
ね、
でもそれはもうとっても嬉しいんですけどね、もう一つゴーヤが5、6本できるんですね、
うん、
もう助けてくれって感じですね。
ゴーヤも助けるのに
、はい、あ、そう、
はい、助けますよ、
う
ん、
そうですか、
はい、送ってください。
そ
はい、今日の音楽は決めし、その思い出、
はですね、
はいはい、
8月20日付の記事なんですけど、
はい、
フォーブスという科学技術系の本ですね、
うん、
目から映像を見ることよりも神経の動きを重視することが重要であることが分かったというタイトルの記事でした、
うん、謎や
謎ですね、
うん、
まあ、元々人間は脳の中の視覚野というところを最大限に活用することで、
うん、
見る力をだんだん伸ばしてきて発達してきたと。ところが目の方にトラブルがあると脳に問題がないのに、うまく映像を伝えることができなくなってしまうと。
私たちみたいに網膜が傷んでるとか角膜が傷んでるとか、まあ、そういうことですね、そういう系、
そうですね、
うん、
視神経も一緒かな。で、
神経、
視神経、目と脳をつなぐ視神経ね、
そこまで込みなのかな、
うん、そこもだからトラブルがあると結局脳に映像がいかないわけね。
うーん、
で、ある研究チームはその、うん、医学雑誌に、まあ、人工的な電気信号を脳に直接送り込むというやり方で、
うん、
着目したら全く見えない被験者が、
うん、
図形の形とかシルエットとかを認識できるぐらいのレベルまでは、到達することができたと。
あ、これってね、舌の先で何かしたら見えたみたいな、はい、ああいう系ですか、うん、
あれはブレインポートって言って、
うん、
脳じゃなくて脳と神経がたくさんつながってる舌の上に、電気的に絵を描こうという、
うん
です、ね、これ私輸入しようと思ってだいぶ頑張って動いて、
あ、ですよね、なんか
接触だいぶしましたよ、あのアメリカでもミーティングまでしに行きましたよ、
うんうんうんうん、うん、ああいう感じの、うん、
まあ、その系統ですけどね、これはもう脳の方に直接、送り込むということなので、一番近いのはドーベル研究所って知ってる？
犬しか知らないですね、ドーベルとつくものは、
うん。脳刺激型人工眼っていうのをね、はい、1960年代ぐらいから研究したチームがありまして、この時もね、全く見えない人にね、カメラの映像、電気信号をね、頭の後ろも頭だったんですよ、この時は。に埋め込んで。
埋め込むんですか？
埋め込んだんです。で直接脳にすぐ近くで信号を送り込んで、見えたというようなことがありましたけど、まあいわばそれの最新版かもしれませんね。これやったのはね、スペインのエルチェ、ミゲル・エルナンデス大学のチームだそうです。
そうなんですって、うん、
なんか最初はね動物を使ってねやっててね、理論的にいけてるはずなんだけど、うん、結果が思うようにフィードバックできないなと、
うん、教えてくれへんからね
いうことで、うん、私やりましょうという女性が現れて、57歳の女性がこの装置をつけようっていうことになって、うんうん、それを装着したら、文字が見えてるとか形が見えてるとかいうふうなフィードバックがあるようになって、まあ、この方法は正しい方に進んでるんだと、いうことで、またこれの。
どうやって信号を送るんだろう、離れたとこから。
あっとね、どうつなぐのかな。
つながってるんですか、
ちょっとそこまで細かく書いてないんですけど、もう、脳とその間を何でつないでるかですけどね。
もうなんか今頭の中でした、マトリックスの頭にコンセントさしてるのしか思い浮かばないんですけどねそんなんじゃないよね、まさかね。
そう大阪大学の、はい、藤門先生たちのチームがやられたのは、うんうん、網膜のところに人工の網膜を作って、で視神経を使って脳まで送るというタイプでしたけど、これはもう視神経を頼りにせずに直接脳に送るという、うん、脳の近くに埋め込むというスタイルにしたみたいですね。
本当にね、いろんな研究をされてるところがね、
うん、あるんですよ、うん、いろんなタイプが実はあるんですよ。
本当にね、目を作ってるところとかね、
うん、そうですよね。
そう言うたら再生医療やでとかね、
いろんなね、アプローチがいろいろあり
いろいろできてきましたね、ね、本当に、
うん、こういうのってすごくたくさんチャレンジしてるところが、いろいろ人工があるんですけどね、これ、うん、今回ちょっと調べたら、一番古いのはさっきの脳に埋め込みタイプが一番最初からあるんですって。うん、もう1960年ぐらいからいけるはずだ。
1960年。
うん。で、それは理論的に可能なはずだと、そこからスタートしてるんですって。とはいえ、実用化にはもうちょっとかかりそうですね。
そうね。うん、まあね、まあ将来的にはそういうこともあるのかもしれんですけども、うんうん、まあ、私たちは ね、それがあったらラッキーだけども、なくっても全然平気なんだもんっていう感じぐらいでね、いけたらね、うん、いいかな、ま
あね。そういうことですね。
そうですね。できたらラッキー、できへんでも全然大丈夫よ。っていう感じでね。元気はつらつ。
そう思ってる人多いでしょうね。
元気はつらつでね。言ってもらったら、うん、はい、いつかね、棚からね、いろんなものがポタポタポタポタって落ちてくるかもしれないので、先生たちね、頑張ってくださっているので、で私たちも頑張りましょう。はい。
ということで、またこんなニュース見つけたら早めに捕まえたいと思います。
はい。
話を聞きましたね。
そう、勉強になったね。
聞きましたね。
うん。来週もね、へえ、知ってるようで知らん話を持ってきてもらいますよ。
なるほど。
うん。私たちがいつも踏んでるね。
うん。点字ブロックですね。
そうそうそうそう。
点字ブロックとはいえ、あの点字と点字は全然違うんですね。
そうそうそう。今日のとはまた違うやつだね。
全然違う点字ですけどね。
そうそう、道にあるやつね。あれもね、なかなか知って、うん、てるようでね、踏んでるけど、うん、へえと思って、
今日、ね、ちょっと私これはだいぶハマって今やってますから、うん、ゲストよりも喋ってしまいそうで怖いですね。
聞いて、本当ね、まあ新しいね、点字ブロックも進化してるけど、まあね、うん、そもそものね、 話なんかもね、うん、ね来週ね聞こうと思いますよ、
はい、いろんな話が聞けると思いますよ、
うん
うんうん、ということで楽しみにしていただきたいと思います。
はい、はい、今日もどうもありがとうございました。来週もお耳にかかりましょう。
はい、失礼します。
はい、さよなら。